ャラリー沼の底
これは月に2回だけオープンする不思議なギャラリー沼の底で店主のオセアンと織りなす抽象画の世界のお話。
おせやさんこんばんは。今日も迷い人リカさんと一緒に来ました。
あ、こんばんは。こんばんは、みつきさん。迷い人リカさん、ようこそいらっしゃいました。どうぞ奥にお茶とお菓子用意してますのでお上がりください。
はーい、
はい。
さあ、みつきさん、迷い人リカさん、突然ですがイメージエクササイズをしてみましょう。
うん、はい。
今日はですね、言葉、感情、片付け、この3つをキーワードにして言語感覚を鍛えるエクササイズをします。
はい、
はい、はい。まず最初、3つのキーワードのうちの1つ目、言葉です。
うん、
言葉一つ一つには重さがあります。なぜ重さがあるのかというと、言葉には方向があるからです。今からある単語を言いますので、ちょっとジェスチャーしていただきたいんです。その方向を直感でいいので指していただけますか。こう、こうこんな感じですね。
上とか下とか。
はい、そうです。はい、いきます。まず重い、重い、ヘビーの重い。はい、今リカさんとミツキさんは下向きに矢印を。はい、ありがとうございます。じゃあ次、軽いって言ったらどっち向きになりますかね。はい、ミツキさんもリカさんも上を指してくれました。はい、では次は好き、ライク、ラブ、どっちでもいいです。好き、お、迷ってる。これは分かれました。さあ、リカさんどっち指してますか？
まっすぐ前。
自分と反対の方向を指してますかね。
はい。
はい。みつきさんはどちらの方向を指されましたか？
自分の方向を指しました。
はい。ご自分の方向を指しました。ここで分かれました。はい。では次。嫌い、ヘイト。嫌いはどっちの矢印になりますか？面白いな。みつきさんはどっちを指してますか？
下。
下。へえ。りかさんはどちらを指されてますか？
なんか遠くの方。
遠くの方。なんか斜め。
斜め向こう。なんか視界に入らない方向みたいな感じですかね。
なるほど。いやいや、面白いですね。はい。では、次はですね、私。さあ、どちらの方向を指しますか？あ、これは揃いましたね。リカさんも、ミツキさんも、自分の顔のあたりを指してますね。ですね。はい。はい。ちなみに、この私、指し示すときにですね、まあ、今お二人がしたように、ご自分の顔あたりを指す方もいらっしゃれば、上方向、天の方を指す方もいらっしゃいますし、まっすぐ下の方向を指し示す方もいらっしゃるんですよ。ちょっと面白いですよね。はい。この方向感覚の違いに、それぞれの個性があります。で、それが、絵を描くときとか、そういったときに作品として現れてきます。はい。じゃあ、次、感情に行きたいと思います。二つ目のキーワード、感情。次、感情です。やっぱりこの感情にも一つ一つに、まあ、重さ、方向がありますし、こっちはですね、さっきに比べると、色とか形とかも出てくるはずなんですね。で、まあ、例えば、 じゃあ、憂鬱っていう言葉、この感情をちょっと拾ってみましょう。お二人が憂鬱を感じるのは、いつ、どんな時でしょう？なんか例えば、お正月明けとか、休み明けの一発目の仕事の前とか、まあ、曜日で言うと、だから月曜日とかどうでしょう？あとは、朝起きてすぐの時間帯とか、夕飯の献立を決めなきゃいけなくなる時間帯、夕方の時間帯とか、あとは、ちょっと苦手な人が近くに来るとか。さあ、リカさん、どんな時が一番憂鬱感じる時ですか？
そうですね、今おっしゃってた苦手な人と何かしなきゃいけないのから逃れられないなっていう直前ぐらいが一番憂鬱な気持ちかな。
はい。今その憂鬱な状態を心の中でこう感じていらっしゃると思うんですけども、例えば色は何色ですか？
黒ではなくグレーぐらい。な感じですね。嫌ってほどじゃないけど、で、消化しきれない色みたいな感じですかね。
重さはどんな感じですか？
重さは、そうですね。引きずれる程度の石って感じですかね。
する程度の意思。なるほど。はい。ちなみになんかこう、リズムとかあったりする、動いてたりするんですかね。
リズムは、停滞してる感じ？
停滞してる感じ。
進めたいけど進まない感じの、こう、まどろっこしい空気のスピードですかね。
みつきさんは、じゃあ、どんな時に憂鬱を感じられますか？
子供に今日の晩ご飯何？今日の晩ご飯何？って聞かれると
何、さっきの。は
はい、さっきの、あと思いました。もう、うるさいな、と思って。何作るわい、みたいな、いつも。はい、また聞かれた、みたいな。
その、まあ、憂鬱を感じている時の、なんていうんですかね、方向はどっちの方向を見てますか？
後ろの方な
後
感じ
ろの方なんですか？
はい。見
ち
た
ょ
く
っと
ない、みたいな。
引っ張られる感じですかね？それともこう、
放り投げたい感じですか？
放り投げたい感じ。あ、じゃあ自分のとこにピタッといて、それを、
はい。なんか、
何？やりたい？
はい、外
感じ？
に、後ろにやりたい感じです。
やりたい感じなんですね。ありがとうございます。ではですね、ちょっとこの後、エクササイズ、ワークをしたいんですけども、まあ、テーマは散歩になります。散歩。で、散歩をテーマに、紙にですね、今、紙と鉛筆ご用意いただいているかと思うんですが、線を描いてもらおうかなって思うんですけども、もうちょっとイメージの掘り起こしをしますね。スタートは憂鬱からスタートします。まさに今二人が感じている憂鬱。したくない。めんどくさい。うるさいっていう。でもまあ学校に行きたくない。会社に行きたくない。仕事をしたくない。お料理作りたくない。お料理作る前の献立を考えるのがめんどくさいとか。そういった憂鬱からお散歩がスタートします。で、これですね、イメージなので、もう今日はですね、私はお二人に許可を出します。もうそれね、捨てていいよ。その用事。仕事サボってください。もういいです。そのままお散歩しちゃいましょう。ということでですね。もし二人だったら、憂鬱なことを放り投げ、お散歩、どこに行きたいですかね。例えば、遊園地とか、海とか、空とか、飛ぶとか。なんか船に乗って釣りをしてもいいかもしれませんし、で、釣りに飽きたら、海に飛び込んで海中をお散歩しても楽しそうですよね。で、昼間より夜のお散歩の方が、もしかしたらリカさんはお好きかもしれない。ちょっと、赤ちょうちんの方にもしかしたらふらっと行って また何かちょっと失敗をしてしまうのかもしれない。朝でもいいし、夜でもいいし、とにかくふらっと好きなお散歩をですね、どんどんどんどんしていってください。その時の歩くリズムとか、車に乗ってもいいですし、なんかこう、飛行機に乗ってもいいですし、で、途中で降りて、乗り換え、なんか別の乗り物に乗ってもいいです。そのスピードとか、重さ、軽さ、そういったものを線で表現しましょう。テーマはお散歩です。スタートは憂鬱っていうところからスタートしてください。はい。じゃあ、今から5分くらい時間差し上げますので、ぜひワークなさってみてください。はい、どうぞ。
はい。
1分くらいです。
線で書くんですもんね。
そうです。
だいたい。書けました。
みつきさんも OK ですかね。
はい、書けました。
はい。
線のか。
はい。では、作品出来上がりましたかね。せっかくなので見させていただいてよろしいですか？それで、あ、どうかな？お一人ずついこうかな？あ、リカさんもう出す気満々だったから、リカさん、作品見させていただい
そう、
て、
全然。
ご説明いただいてもよろしいですか？
多分、すごくここ、もやもやしてるときは、線でもこう、ぐるぐるぐるぐる同じところ回ってる感じで、放棄していいよって言われたら、私多分一気に嬉しくなるんですけど、どこ行くって言われたら、それはそれで結構迷うなと思って、いろいろ歩き回って、まあなんかここ好きみたいなところにたどり着く。最後はね、パートで締めてみました。
だからちょっと植物っぽく見えませんか、美月さん。なんか作品はね、持っていくんですね。
確かに。登っていく感じで、だんだん植物っぽいですね。
ちょっと植物、もう最初の憂鬱のところはもう根っこがもう張り巡らされてる感じがとてもよく出てる作品ですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、美月さん、恐れ入ります。作品を見させていただいて、そしてご説明をお願いできますでしょうか。
はい。私は、やっぱり最初は、毛糸が絡まったみたいな、ぐじゅぐじゅの中から、だんだんほどかれていって、わー、自由にしていいんだ、みたいな感じで、くるくる回って、そうですね。なんか、いろんなものが出てきました。
いろんなものとは、いろんなものが 出て
なんだ
ます
ろう、なん
ね。
か音符とか、ここに小顔とか、この辺はよくわかんないんですけど、なんか、巨大な植物のような感じにも見えますが、自由に最初はちょっと直線的でしたが、だんだん曲線的な感じになって、ダイナミックになっていた感じです。
なんか画面、画用紙いっぱいいっぱいに作品を壊れていますね。
はい。
どこを散歩されたんでしょうか？
ああ、これどこだろう。なんか、野山、駆け巡った感じですかね。
素敵な作品。この作、お二人の作品をですね、お聞きの皆様にお見せできないのが非常に残念なんですけども、お二人ともとっても素敵な作品を書いていただきました。はい、ありがとうございます。さあ、これですね、二つのアウトプットをしてもらったんですけども、最初は非言語へのアウトプット。で、二つ目が言葉をつけた言語化のアウトプットということで、何かこう非言語の得体の知れないものに名前がついた瞬間に、こう、スッキリすることってありませんけど、病気、なんか体調悪いところに、病名がついて、ストーンとこう、そっかって。ちょっとそういう、効果を、この抽象画の、今日お二人にしてもらったのが抽象画ワークショップなんですけども、その効果を一応狙ってはいるんですけども、 だからその、すっきりしていく過程の、その副産物が作品。かな。それが、キーワード三つ目の、片付けっていうところ、なってきます。言葉って方向があるので、言葉をつけると、勝手にその方向に片付いていってもらえる。かな、イメージとしては。目の前でもやーっとしていたものが、言葉によって勝手に片付いていくっていう。そういったワークショップでした。
いや、抽象画ワークショップ、私、前、がっつりね、参加したことがあるんですけど、すごい面白くて、結構、4、5枚絵を描いたと思うんですが、みんなそれぞれ違う表現だし、なんか描いていくうちに気持ちも癒されるような不思議な時間でした。おすすめです。
ございます。リカさん、どうでした？帰ってみて。
そうですね、難しい。線画っていうところに、とらわれてしまうところもあったりして、こう、自由にとならない自分が何かにとらわれてるんだなっていうのもすごく感じました。で、あと、やっぱりその、出てきたものが山口さんと同じよう、話としては同じようなイメージなのに、アウトプットされたものが違う。っていうのがすごく、こう、もっと掘り下げたら、やっぱりこう育ちが違うとか、経験が違うとか、そういうことから、とか趣味思考が違うっていうところから、こう、いろんなところが出てくるのかなと思うと、面白いなと思う。
ありがとうございます。今日はですね、言葉、感情、片付けというところをテーマに、抽象画ワークショップをしてもらったんですけども、この目的は、だから言語感覚っていうのと方向感覚っていうのかな。それを、培うっていうか、磨くというか、今、その風の時代に入ったと言われておりますけども、その言葉が指し示す方向感覚っていうのを身につければ、どっちからどっちの方向に向かっているのか、風をこう読むように、流れが見えるようになってくると思うので、ぜひ、何かこう、新しい言葉が耳に入ってきたら、これはどっちからどっちの方向に向かっているんだろう、これは重さはどんな重さだろうとか、色はもしつけるとしたら何だろう。ちょっとそういう感覚をぜひ磨いてみられてくださいね。はい。そろそろ閉店のお時間かと思いますので、今日のお話はこれでおしまいにしたいと思います。
本日52話目は、やっこだこ様の提供でお送りいたしました。
眠って目が覚めたら新しい世界が待ってますよ。皆さん、おやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。